協会で出している信徒向けの雑誌に「あけぼの」っていうのがございまして、私は毎月撮っているんですけれども、その中にですね、釜ヶ崎でふるさとの家っていう行き場所のなくなった労働者のためにこの施設を提供している、その世話人として働いている本田哲郎神父のことがまた紹介されています。この本田神父というのはもう50ぐらいでしょうか、カトリック教会の中ではエリートの方で聖書学者なんですね。この新教大学聖書の翻訳にも携わったほどの聖書学者で、フランシスコ会っていう修道会の日本管区長になった方ですから、若くしてですね、ですから、まあ、普通で言えば出世コースをトントントンと進んで一番上にまで行ったという人なんですが、今はそういう座を捨ててですね、そしてもうあのジャンパーとジーパンで、そして釜崎のそのふるさとの家で労働者の人たちと一緒に働いているっていうことなんですが、この神父さんが小さくされた者のための福音っていう、釜崎の労働者に分かるような聖書をみんなに提供したいってんで、ご自分で翻訳した聖書が出ています。そのうちに今度は今マタイとマルコは出てますが、今度はルカとヨハネも出るだろうと思うんですが、その本田神父が釜崎にいる間にですね、経験されたことがあけぼのに紹介されていたんですが、まあ、毎年行われる夏祭りの時に公園の一角で、慰霊祭が行われるんだそうです。行き倒れて死んだりとか非業の死を遂げる人たちがいるわけですが、その人たちのための慰霊祭がこの長テーブルに白いシーツをかけた仮祭壇、粗末な祭壇ですが、そこに焼香のお皿を置いてですね、そして大勢の労働者が順番にこうやってきては、お賽銭でもないんですが、その香を焚いた後に少しずつこうお金を置いていくんですね。で10円玉とか100円玉がこう重なられていくんです。その祭壇の脇にその本田神父立ってたんですね。そうするとつかつかっと一人の労働者が500円玉をこう持ってですね、いきなり神父さんにこれ両替してくれってこう言いに来たんですね。本田神父はみんなが仲間を傷んで、そして手を合わせているのに、この男は何するんだろう、またこれから両替して自販機で酒でも買うつもりかなっていうふうな思いを持って、でちょっと機嫌な顔をすると、その男は気恥ずかしそうにですね、わし500円しかないねん、連れが死んでしもうてお供えしたいけど飯食わなあかんしなってこう言って、それで、この本田神父はガツンとこう頭をやられた、つまり、どっかにこう先入観を持ってですね、この連中はって思った、自分もとっても恥ずかしく思ったと、だから本当に申し訳ない気がしましたっていうふうなことを書いてらっしゃるんですね。そしてまたそのふるさとの家の前ちょっと立ってた時に立ってですね、野宿している労働者の M さんっていう人と話をしていたら、本当に汚れ切った人がですね、もうヨレヨレの空気の中でなんかブツブツ独り言言いながら、それから時々手を振り回してですね、そして怒鳴ってるんですね。で本田神父はどうもこの人酔っ払ってるわけでもなし、少し気が触れたのかなっていうふうなしか考えてなかったんですが、ところがその本田神父と一緒に話してたその M さんっていうのは、やっぱ同じようにそのブツブツ言わめいて手を振ったりしてるその男をじっと目で送りながらですね、本田神父の方を振り返ってこう言ったんです。 いうのを見ると涙が出るわと、こう言って、そして目を潤ませてるって言うんですね。それでその涙を見た時に、本田神父は自分が宗教者なのになんて恥ずかしいんだろうと、この人の方がはるかに福音を生きてる、どっかでつい見下げたりですね、勝手に先入観でこう人を決めてしまう。本田神父はこの釜ヶ崎にいることによって本当に日々に福音に触れるっていうんです。で、私も一晩しか泊まったことがないんですが、最初外から見るとですね、なんか丘のように見えるんですが、一旦泊まってですね、で自分もまあちょっとでも仲間っていうその意識の端くれになって立ってみるとですね、こんなに自由でのどかなところないんです。みんながこうなんか味方になるっていうね。だから、ああみんなその行き場所なくなった人はここに住み着くんだなっていうふうに思ったんですね。今日は実はその本田神父のそういう話から始めたのですけれども、上に下る平和の道っていう題つけました。つまり誰もがちょっとええっていうふうに思う。これは逆説なんです。上に下る、上に行こうとすることは下るということしかないっていう、今日の先ほど読んでいただいた今日の聖書の福音の一番のテーマだというふうに思うんですね。マルコによる福音書の10章の32節から、一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたっていうふうに書いてある。これ何でもないように書いたんですが、こう意味深長だと思う。その後を見ると、あのイエスは再び十二人を呼び寄せて自分の身に起ころうとしていることを話し始める。実はこの福音書ではご自分が十字架にかかって死ぬっていうふうに話されたのはここが3度目なんです。イエスはご自分でエルサレムに行って裁判を受けて死刑宣告されて十字架にかけられるんだって言いながら、顔をきっとエルサレムに向けてですね、まっすぐとどんどん進んでいく。そのイエスの姿を見てるときに弟子たちは不安になったと思うんです。不安からだんだんこの恐れになっていったと思うんですね。弟子たちは先物買いっていうんですか、この方についてるといいかもしれないと思って、ただの弟子じゃないですね、一切を捨ててもう生涯かけてイエスについていた。ところが何年も経たないうちにもう死ぬっていう、で十字架にかけられて死ぬっていうふうに言われる。これ俺たちの人生なんだっていう思い、それ本当かいな、この死ぬっていうふうなことはって、ひょっとするとこの死ぬっていうことは再臨の時、終わりの時ね、終末の時に再びおいでになるっていうことを言ってらっしゃるのかな、なんていうふうに気を回したのかもしれませんね。そうすると35節以下のこのヤコブとヨハネのイエスに対するこの問いかけ、お願いがこうつながってくるだろうと思うんですが、あの栄光をお受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、右にっていうのは、右側っていうのは聖書では神の側ね、あの最後の審判の時も羊を、いや、ヤギ、羊とヤギを分けるように、そして右に分けた人に祝福されたもの、左は呪われたものよ、こういうふうに言われた。だから右っていうのは一番の栄光の座なんですね。使徒信条でもそう言いますね、父の右に座したまえっていうね。ですからヤコブとヨハネ、こう2人とも右っていうわけいませんから、ですから一番その栄光の座、そしてその次の場所に座らせてください、そういう地位くださいっていうふうに頼んだところが、あなた方は自分が何を願っているか、これは生産式と 洗礼式を象徴していると思うんですね。でこの杯というのはこう皆さん方も新約聖書を少しお読みになった方は思い出されるかもしれない。十字架にかかられる前の晩にゲッセマネで手製でお祈りになった時にこの杯を私から取り去ってください、つまり神から下される試練とか苦難ということですね。だからそれをでしたら取り去ってください。だからイエスはこれから受けようとしている自分の苦難、お前本当に一緒に受けられると思うかっていうふうにおっしゃったんですね。そしてこの私が受けるバプテスマを受ける、ここのところでですね、また本田神父の先ほどの小さくされたものの福音っていうところので本田神父が訳しておられる訳はですね、あなたたちは自分が何を願っているか分かっていない、あなたたちは私が飲む杯を飲み、私が身を沈める沈めの霊で身を沈める覚悟はあるのかって、こういうふうに洗礼のことを身を沈める霊っていうふうに言ってらっしゃるんですね。この小さくされた人々のための福音っていうとこの後書きに本田神父が洗礼っていうのは本来こういう意味だっていうことを言ってらっしゃるんです。バプテスマ洗礼っていうふうに訳されてきました。そのためこの洗礼って洗うっていう字がついてますね。洗うという言葉の語感から洗礼を受けることが汚れを洗い清めることであるかのように誤解され、洗礼を受けた人は清い人、洗礼を受けてない人は汚れた人というような錯覚を多くのキリスト者に抱かせてきました。これがキリスト教に誤った優越感を植え付け、キリスト者特有の差別性を温存させてきたと思われます、ね、その清めるっていう、本来このバプテスマっていうのは清めるということとは関係がなかったとおっしゃるんですね。このバプテスマっていうのは本来は水面下に全身を沈めて低いところから見直させるという民間儀式、汚れを洗い流すというような、いわゆる浄不浄ね、汚れ清い、それから汚れてないってね、浄不浄の問題とは本来関係なかった。ところがユダヤ社会においてはこの汚れとそれから清めっていうのは非常に大事だったんですね。汚れちゃいけないっていう、それが大変な差別を生んだ。で汚れたものは掟に決まったように供え物を捧げて、それで祭司からそれを宣告してもらわないといけないっていうようになってる。だからそういうことのできない貧しい多くの民衆っていうのは汚れたままっていうふうに見なされたんですね。でイエスもその一人でしたというふうに本田神父は言うんですが、本田神父の洗礼っていうことの意味っていうのを聞きますと、文字通りですね、普通によく、この頃使ってないんですが、身を沈める、いわゆる下流界に身を沈めたとかそういう言い方しますね。その身を沈めるということなんだと。イエスはだからご自分がそういういわゆる汚れたとされた人々と共になるために、ある意味では世界中で一番低い川がヨルダン川です。海面下400メートルぐらいですから、だからその一番低いヨルダン川で、そしてこのいわゆる沈めの儀式を受けられたっていうね。バプテスマを受けるっていうことはその一番低いところから見上げるものになれっていう意味を持ってるんであって、その罪 から洗い清められて他の人よりは清い人間になったっていうのは、これは途中から加わった解釈だっていうのが本田神父の主張です。だから本来のバプテスマっていう身を沈めるっていう、そこのところにウエイトを置くべきだと。そうするとイエスのおっしゃったことと、それから福音書に書かれていることが全部つじつまが合ってくるんですっていうふうに本田神父はおっしゃってるんですね。で、私もなるほどなと。だからここでイエスがこのヤコブとヨハネですね、この私が受けるバプテスマを受けることができるかっていうのは、この本田神父が私が身を沈める沈めの霊で身を沈める覚悟はあるかっていう、そういう意味、これはとても分かりやすいですね。お前身を沈める覚悟はあるかって。そうするとこの鎌ヶ崎の人々だったら、こうとっても分かりやすいんじゃないでしょうか。ある意味で自分たちが身を沈めさせられたものですからね。世間に時としては本名も名乗れないっていうようなね、そういう中にある人たちですから、同じようにお前わしがその身を沈めるから、同じようにお前も身を沈める覚悟があるかっていうふうに問われる。ところがこの彼らはできますっていうふうに答えた。これは多分ここの記事は後から加えられたのではないかっていうふうに聖書学者が解釈するんですが、このマルコによる福音書の書かれた時期にっていうのは60年代の末ぐらいだろうというふうに言われたんですが、このここでイエスに願い出たヤコブっていう人はですね、紀元44年にヘロデ・アグリッパ一世に剣で殺されてるんです。ですからステパノの次の殉教者ぐらいなんですね。ですから事実殉教してるだけで、だからそれでできますっていうふうにこう加えて、そして彼は殉教したっていうことを示してるみたいなんですが、しかしこのマルコによる福音書の特徴は、前にも申しました、イエスのいろいろ言われることに対する弟子たちの見当外れの反応ね、弟子たちの無理解っていう、それがつまり当時の価値観とあまりにイエスの生き方が違ったから、だからトンチンカンになった。だから弟子たちの無理解っていうのは、彼らだけ愚かじゃなくて人間の無理解っていうことをマルコは主張してるっていうふうに言えると思うんですが、そこでそのあなた方の中で、まあ、弟子たちがその争いね、自分たちだけで抜け駆けするとは何だとか、そう争い始めたので、でイエスはもう一度呼び寄せて言われた、この呼び寄せてっていう言葉とか何々し始めたっていうのはマルコがよく使う言葉なんです。有名なところはマルコの3章13節の弟子たちをお招きになった最初、呼び寄せた12人を呼び寄せたっていうね、その呼び寄せた、これはある意味で特別のことを言うんです。ちょっとおいでっていうんじゃなくて、改めてちょっとみんなちゃんと来なさい、大事なことを伝えるっていう、そのための呼び寄せなんですね。で呼び寄せて、そして一番ポイントは、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に使えるものになれ、全ての人の奴隷になれ、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金、この身の代金というのは買い戻すために払うお金です。大変高いんですね。だからご自分が身の代金になるっていうのは、私たちを買い戻すためなんだと。つまり私たちを買い戻されるって、自由にするためなんです。 いろいろ置かれている、いろんなものにとらわれている私たちが自由になるために、ご自分が身の代金になられた、そして命を捧げるためなんだというふうにおっしゃった。もう亡くなられましたけれども、前のあの三鷹教会の牧師だった清水敬三先生が、もうこれだいぶ前ですね、1981年に出されてますから、手探り聖書入門っていう本を書いたんです。マルコによる福音書というね、でここの箇所をについて書いておられるのは、とっても私は心を打たれました。弟子たちはこのイエスの受難の予告に対して戸惑ったんだ、でどうしようって、でそういう不安に襲われた時には、人間っていうのは誰でも自分のことしか考えなくなるって言うんですね。で冗談じゃないで、俺たちも一緒に死ねるわけない、そういうね、そういう相撲じゃなかった、で偉いことになったなとかね、そういう偉い戸惑いと不安がこういっぱいある中でですね、イエスは弟子たちに対してですね、自分の命を捧げるために来たのだぞっておっしゃった、そこのところをですね、ここでイエスは私たちに命を捨てよと言っておられない、これだですね、命を捨てよとは言っておられない、私が命を捨てるとおっしゃってる、自分の身を案じ行く末に不安を持ってひたすら安全を求める弟子たちに、お前のために私が命を捨てる、お前は人に使えるものとなりなさいと言われる。命を捨てろとはイエスは決して言っておられない。身を案じる弟子たちをイエスはがっちりと受け止め、お前は死ななくてよいと言っておられるに違いない。これが福音だった、ね、そしてこういうふうにも言えるんです。もうお前救われるとかね、天国行くかどうかとかっていうようなことをもう心配するなと、もうわしが保証したんだ、だからね、このどういうふうに奉仕したらいいかとか、どうやって人に喜ばれるいい仕事できるかとかって、そんなことにいちいち気使うなと、そういうふうにどうしたって思ってる間は必ず自己中心になってる。一番大事な最後のところは決まってる、もう保証したんだと、だからお前安心して人に使えろ、それをこの清水先生はこういうふうに言ってらっしゃるんですね。お前の救いは私が引き受けた、もう何もする必要はない、しかしお前は生きている、もう自分のためにすることは何もないから、他の人のことをしてあげなさいと言われているのかもしれない、ね、自分が救われるためにどうするかっていうのはもういらないよと、もうそれは全部取っ払え、そしてひたすら一生懸命どう使えるかっていうことだけやりなさいっていうんですね。ともかくここには確かに逆転がある、折り返し点がある、自分という目標が他人という目標に変わっていく分岐点がある、これが上に下るというね、そこで自分を責めたり、まだそれから自分で勝手にまだまだ私はダメですとかっていう、それはもうなくて引き受けたと、だからお前のそのまんまでいいから、ちょっとでもいいから、もうその自分の救いのためのことに時間と頭使うなと、そしてひたすら人のことを考えろというわけですね。そうすると最後にこの清水先生はですね、こういうふうにおっしゃるんですね。小さな経験ではあるけれど、自分の救いがイエス様によってすでに完成していると信じられた時は、不思議に他人の身を案じる思いがそこはかとなく私に湧いてくることを知っている。 そして信じなければ使えなければとしきりにもがいているときは、自分のことばかりが気になることも知っている。イエス様のもとでもっともっと気楽に振る舞いたいと願わずにはおれない、ね、自意識過剰になったときには結局人の助けができてないということなんです。自分の救いのことなんてのはもう人にあんたそれで救われてんのなんて言われても、もうはいってイエス様が死んでくださったからそれでいいんです。もう一言、あなたみたいな人見てて救われてるなんて思えないねって言われてもいいの、人がどう思うと。もうイエス様がお前のために死んだぞっておっしゃってくださってる、それ以上何がいるかっていうわけです。だから私たちは上に上にっていうことを考える必要がなくて、下る、もっともっと深みに下る、ね、沈みの霊を受けた者にふさわしく下ればそれでいいのだ。そうして平和が作り出される。上に下る平和の道を十字架のイエス様によって私たちはいただいている。本当にありがたいことです。お祈りしましょう。天のお父様、しばしばこんな私でとこう思い込まされることしょっちゅうあります。人に批判されることもあります。しかし私たちの主イエスキリストはお前のために命を捨てた、だからもう救いのことは一切気にするなとおっしゃっていてくださることを今日改めてお聞きしました。ありがとうございます。ジタバタしないで、そして与えられた二度と帰ることのない一日一日を自分のことに費やすのでなくて、本当に人のことを思って費やすことができるように、沈みの霊を受けた者にふさわしい沈んでいく歩みを喜んでさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。